台風 FM 一枠をお届けしています。この時間はですね、5月10日から15日沖縄県立博物館美術館の1階県民ギャラリーで行われます、写真古典集合体フラグメンツ5についてお話伺っていきたいと思います。今日はその受講生の皆さんに来ていただきました。まずはこの方から3回目の参加ということです。宮城よし子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
宮城よし子さんです。ゆたしくです。
そしてこちらも3回目の参加ということです。玄華正明さんです。こんにちは、は
い、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年初めてというメンバーもいますね、湯浅かなめさんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それぞれもう年代もそれぞれなんですけれども、皆さんこの、まあ、写真家の湯崎哲司さんの、まあ、高画文化研究所写真作家入門講座の、まあ、研究生ということなんですが、なぜ受講してみようと思ったのかっていうところがちょっと聞いてみたいなと思うんですが、よし子さんはどうしてやってみようって思ったんですか、
ね、どうしてでしょうっていう感じですけど、まあ、何回か言ってると思いますけど、実は入ったのは軽石大学って言って60歳以上の 県立ので入って、うん、そこの中でいろんな勉強をするけど、選択科目が写真っていうのがありましたので、うん、はい、それで30時間1年で勉強して、まあ、卒業したらサークルも作ってって勉強をしながらやっていたんですけど、うん、ある日突然パレットで市民ギャラリーで、はい、この写真作家入門っていうなんか恐ろしいタイトル の募集がありましたのでこれって恐る恐るこの作家というのが超怖いイメージを与えるので、はい、こう、まあ、あとは電話したりして聞いてみたらなんか話は面白いなっていう感じでって受けてっていう感じで、ただ、まあ、最初に撮った全部1000点でも全部撮ってきたのを持ってきてっていうのがあれっていう感じでですけどね。
そうですよね。
そうですね。まあ、うん、1点2点とかだったら別ですけど、して、なんか、それから、この人の、大体何をしようとしてるかとかいう感じで、こう、この、思いを汲み取ってくださってっていう感じで、うん、始めたんですよね。写真を、与崎さんは写真を、よくなろうという感じで撮るなと、うん、感じたままにっていう感じが一番いいっていうことで、うん、あって、あれ自分が今まで撮っていた勉強してきたのと真逆だなっていう感じから始まったところです、う
ん、つまりあれですね、こんな風にしたらこのアングルは綺麗に見えますよとか露出がなんとかでみたいな感じではないわけです、
はい、全くそうです。私は数字とかこのカメラ用語には弱いんですのでね、ただまあパシャパシャってシャッターを押してるだけので撮ってきたのがなんかいいのもあったはずだしっていう感じで のそれを未だに続けて撮ってるだけの話です。
はあ、写真作家、確かにね、そういうふうにして言われるとどんなことが待ち受けてるのだろうかって思いますよね。
うん、もう響きはもう今でもあまり驚きです。
しかし継続なさってますね。
はい。
そこにはやっぱりね、なんか理由があるなっていう感じはするんですけど。
そうですね。
さあ、こちらも3回目の参加ということなんですが、玄華さんはでもずいぶん前から写真は撮ってたと。
そうですね。自分写真始めたのが大学生の時で。で、まあ、それからですけど、
いやでも今でも大学生みたいに見えるんですよ、なんか
よく言われますけど、はい、それでたまたま自分もこういうフラグメントっていうか写真作家入門っていうのをポスターが貼られてるのを見て、1回目の時なんですけど、ちょうどその時大学から帰ってきたばっかりで、うん、あ、面白そうだな、どうせ何もやることないし写真続けたいなと思ってたんで、でそれで参加して、まあ、 それから1回目参加して何個か開けて、うん、4回目前回の時に参加して、まあその時に続く感じで、
なんか、はい、何か来るのがあったんですね。
何か、はい、
何かピタッと来るというか、はい、あ、もっとやってみたいとかっていう感じ、
もっとなんかできそうだなっていうのがあったんで。
でもその優崎さんの指導の仕方って言ったらあれですけれども、ちょっと面白いですよね。こう水が流れるままにみたいな感じのところがあるじゃないですか、うん、あり
ますね、はい、はい、いろいろ学べます。その、
うん、だからこそっていうことですね、
はい、
そして現役芸大生湯浅さんなんですけれども、はい、京都のご出身で。
そうです。
で絵画を専攻なさってて、
はい、
写真ですか。
はい、
なんかちょっと私はピンとこなかったんですけど、んっていう。
自分今県立芸大の絵画専攻にいるんですけど、自分の好きなアーティストの中にも、写真を元にして絵画制作をしたりする人が割と多くて、でそこから自分もちょっとやりたいなと思って写真を元にして絵画制作してるんですけど、ってなった時にもうちょっと写真のことを知りたいなと思って、で自分の先輩にまた絵画専攻なんですけど写真をよく撮ってて面白い先輩がいて、でその方が湯崎先生のところに通ってたので、で自分もそれの紹介で行ってみようと思って今回、フラグメントに参加しました。
ね、こういう講座多分受けるの初めてだったと思うんですけれど、はい、初めての人だからちょっと面白くいろいろ聞いてみたいなと思うんですが、
はい、
まさか自分が写真でこういった形の展覧会に参加するとは思っていた。
思っていなかったですね。
そうなると思いましたか。
いや、もう普通に自分は日常的なものを毎日撮るような感じであんまり考えなく、でそこから自分でまた見返してから、そこから拾えるものを拾って、うん、制作する段階で考えれたなって思って、撮るときはあんまり考えなく撮ってたので、写真自体の展示をまさかすることになるとはっていうのは、そうですね、大学1年生の時から撮ってるんですけど思ってなかったですね。
そうなんですね。で振り返った時に例えば、あ、自分ってこんなことに関心あったんだとかっていうのってありました？
は
い、
ありましたね。で自分は実家が京都 で京都にいるおばあちゃんとかをよく撮るんですけど、撮ってみてなんか今まではそこまで関心を持たなかったこととか、なんで自分が沖縄に来たのかとか、そういうことを思考を巡らせる、
うん、
道具になったかなと思ってます。
玄華さんはどうですか。じゃあこの展覧会に向けてさあ撮るぞっていう感じでは多分ないんだろうなと思うんですけれども、
自分今回は、いや、始めるからでしたね、
うん、
写真も今回のやつは撮り始めたのが12月だったんですよ、
うん、
それまであんまテーマが決まってなくて、
うん、
で始めたのが12月で、撮り終えたのがもう最近だったんで、
うん、
そこまで枚数は撮れてないんですけど、まあ、ちょっと気合い入れて、
うん、
いろいろな場所に行って撮ってきました。
こう定まるまでっていうのはやっぱりそのいろいろ撮ってみるけれどピンとこないなとかそんな感じなんですか。
はい、なんかしっくりこないっていうのがやっぱり心のどっかにいつもあって、
うん、
でいろいろ試してみたんだけどやっぱり今やってるものの方が自分にはしっくりくるなってことで。
じゃあ今とても関心があることがそれってことですね。
はい、
ちょっとこれテーマに関わってくるのでちょっと後で聞いてみたいなと思うんですが、よしこさんは私前回展覧会拝見したんですけど、なんかすごくよしこさんの行動っていうんですかね、
う
ん、視線を感じる内容だったんですよ今回も、うん、なんていうんですか、うん、これ撮ろうっていう感じではない。
ないですね、うん、ですから羨ましい。こう600秒もかけて写真を撮るという姿勢がもう羨ましい。
うーん、
私は3秒ぐらいでパッパっていう感じで撮るから奥がないです。
うん、
ただなんかこう 出してみたら面白いねっていう感じではありますけどね、うん、まだまだもうそこら辺のこのみんながやってるところが超羨ましいです。だからって自分が取れるわけじゃなさそう。
でもこれは、あ、湯崎さんはこんなこと考えてるのかなっていうふうにちょっと思うんですけれども、うんうんうん、あなたにしか取れないのがありますよねっていうのが多分
そうですね、
根底にあるんでしょうね、ええええ、だから同じことをさせないっていうのはそれなのかなってちょっと思いました、うんうん、そんな佳子さん、
はい、
3回目から参加して、はい、今回3回目ですよね、
うん、そうです。
フラグメンツの3から C5 ときましたけれども、はい、今回はどういうテーマになりましたか、うん、
どっちかといったら写真こう見てみたら、うん、したたかさのこう何でしょうね、うん、ギリギリっていうところがわりかしいろいろ出て、うん、例えばコンテナが狭い道の中道を走ってもう10センチぐらい空いてるかっていうのを私は後ろからついてるので、まあ、写真をまあ、それを撮ったんですけど、ただ撮ったら何が写ってるかねっていう、あるいはもう少し後ろに行って車のこのコンテナのタイヤなどが写っていたら、あ、車が通ってるんだねっていう感じの、うん、まあ、反省はありますけど、それはそれで、うん、そういうギリギリというのがこう割りかしそこら辺がテーマになるかねって、はテーマっていう決め手はないんですけど、うん、なんかギリギリのこう線をいったかねっていう感じではあります、
うん、そうですね、うん、人生いろんなところでギリギリなところってありますよね。
そうですよね。
日々何かそのギリギリなところで生きてるみたいな、うん、力抜いてるようでいてもそう、うん、ちょっと面白いですね、うん、心の落書き3ですよね。
そうです。常に落書きを乗り換えて乗り換えてってはいますけど、それがどのぐらい成長したか、成長背伸びしたいですだけど
背伸びしなくていいって多分湯崎さんは言ってると思います
ということで、まあ似たような感じで撮り続けていくんじゃか、まあ、日常ですからね、どこにでもあるよねって、うん、よく見つけたねっていうかいうようなことはありますけど、うん、なんかこれの延長でいくんじゃないかねって思います。
ぜひ佳子さんが何に関心あって毎日道歩いてるかねっていうのを、うん、皆さん感じてください、はい、そして前先ほどね、うん、ちょっとキーワードが出ましたけど、600秒というのが原価さんなんですが、
はい、
600秒10分、
10分です。
これは何ですか？
カメラってシャッタースピードっていうのがあって、はい、それと光の量で写真が決まるんですけど、うん、そのシャッタースピードを10分間空けて、うん、その場所を撮ってみるっていうことをやりました、うん、今回は。
10分間空けてっていうことはパシャっていうのが10分後にパシャってなるってことですか？
そうです、はい。
ああ、10分も開けられるんですか？
開けられます。そういう機能がついてます。はい。
面白い。そうするとどうなるんですか？
止まってるものははっきり映ります。けど動いてるものは消えちゃうか、まあ、人がたくさんいた場合はもやがかかったりとか、はい、ちょっとなんかモザイクかかったような感じのぼやっとしたものが映っちゃいます。
残像ってことですか？
そうです。
不思議写真になるんですね。
幽霊かもしれないです
その10分こういう風にして写す意味っていうのは何を、じゃあ原価さんは追い求めてたんですか？
本当はもうちょっと長く撮ってみたいとかあったんですけど、何ですかね、自分ちょっと時間みたいなのに興味があって、うん、それも大学の頃から気づいたらやってるな。でもなんで撮ってるのか分かんないんですけど、1枚すぐ撮ってどっか次のとこ行くよりもなんかそこをずっと見て、うん、何があるのかとかどういうことが起こってるのかっていうのは多分見たいのかなと。
面白いですね。写真って一瞬を、その一瞬の時間をキープしてるわけですよね、
はい、
瞬間パシャっていうところ、うん、それを600秒キープしたものを、はい、私たちに見せてくれる、
はい、
どこで何をどう撮ったのかっていうのがちょっと気になるところですけれども、皆さんぜひ会場でご覧いただきたいと思います。はい、そして、湯浅さんが2つの日々、
はい、
二重生活をしてるんですか？
そういうわけではないんですけども、先ほどもお話したんですけど、自分の実家が京都で、でそれで帰省した時にもう写真を撮ってて、でその写真は主にあの自分の祖母の写真なんですけど、それと、沖縄に来てからの生活の2つの日常を撮りためていたので、それを構成して写真展に出そうと思い、今回はそれにしました。
これはね、やっぱり湯浅さんしか撮れないことですよね。おばあちゃんのこと好きなんですね。
好きですね。
2つの日々か、どんな感じなんだろう。これもね、皆さんぜひ楽しみにご覧いただきたいなと思います。で今回は20名の方が参加して、 その20の世界を見せてくれるということですので、さあどんな世界かねっていうのは足を運んでからのお楽しみ、はい、それぞれ見ましたか？自分のそれぞれの作品って見ましたか？
自分のデモ用には出してありますから、一応見てます、
はい、
まだ
見てない人もいますね。じゃあ
そうですね、ない方も
じゃあ会場でどんな風にして展示するのかなとか、どんな風にみんな、じゃあこのタイトルは知ってるけどどんな風にしてくるのかなっていうのは楽しみ、
気になりますね、とても
ということです、フラグメンツ5なんですけれども、5月10日火曜日から5月15日日曜日まで、沖縄県立博物館美術館の1階県民ギャラリー全室1、2、3ですね、はい、3室全部を使って行われます。20名が参加する大きな展覧会になってます。で、5月10日火曜日初日ですね、オープンが11時からということですね。ちょっと遅い時間から始まります。で通常は9時から6時までとなっています。で5月14日土曜日はですね、ここは実はお話大会ということで、トークイベントがいくつかあるので、6時30分まで会場している、少し長く、ね、会場しているということです。ゆったりお楽しみください。でこのフラグメンツ5記念、写真お話大会ということなんですけれども、4つテーマがありますね。お話1、写真史家の、三田由里さんが写真が変わるとき日本写真の黎明ということでお話ししてくださいます。でお話2、湯崎哲司さんが写真家ロバート・フランクの変容。お話3、もうこのね、あのフラグメンツの、ま、卒業生ということになりますかね、大先輩ですよね、はい、今をときめく写真家石川隆一さんが写真今思うことと題してお話ししてくれます。そしてお話4、講師と来場者によるユンタク写真が変わるとき、モデレーター写真家の平純さんが、まあ、いろいろと、まあ、参加者と一緒に対話していくっていう感じでしょうかね。これちょっと楽しみじゃないですか。楽しみです
ね。また初めての、試みですのでね、
ねこれはちょっとどれもお話聞いてみたいなという感じですね。ぜひね皆さんご覧いただきたいと思います。そして5月15日日曜日、これ最終日ですね、1時から合同公表会フラグメンツ5レビューということで、行うということなんですが、石川隆一さん、平純さんで、三田由里さんで、湯崎哲司さんが、じゃあこれ一つ一つ写真を見ながらお話ししていく。
そうなんです、一人一人の写真を。
でも嬉しいですね、これだけのメンバーにいろいろ、あここはいいねとか、ここはこういうの感じるねっていうの
を。そうなんです、緊張も、ね、緊張もありますけど、うん、もう大変刺激になります。
どうですか、早くそれは聞きたい。
聞きたいですね。どういうふうにやっぱ感想と、感想というか意見を聞きたいです。
うーん、岩佐さんは？
いや怖いですね。正直
初めてですもんね、こういった形でするのっていうのは、
はい、そうですね、そそたるメンバーなので。
うん、そうですよね。いやでもなかなか経験できないことですね。
そうですね、
はい、ぜひまたね、はい、いろいろと伺って受け止めていただければと思います、はい、でも本当にここから感じることっていっぱいあると思いますので、ぜひいろんな方にね、写真やってない方 にもたくさん見てもらいたいなって思います。5月10日火曜日から15日日曜日まで沖縄県立博物館美術館1階県民ギャラリー全室使っての、写真古典集合体フラグメンツ5となっておりますので、ぜひぜひ足をお運びください。お待ちしております。
はい目に沿ってくださいね皆さん
見てほしいですよね、よしこさん。
超見てほしいです、ね。うん、自分は撮っただけですけど、うん、見てくれる人がどういう感じでこう感じてくれるかねって、もうそれをお土産に持ってお帰りになりたい、なってもらいたいです。
やっぱ見てほしい、
欲しいですね、うん、人がよしこさんも言ったようにどういうふうに考えてるのかっていうのが、みんなやっぱ会って話を聞かないとわからないんで、うん、いろんな意見も聞きながらどういう方向にしていくかっていうのもまた分かってくるはずなので、
うん、多分この中で一番この当日がドキドキなのは湯浅さん、ねね、なのかなと思うんですけど、やっぱり見てほしい、
見てほしいですね、うん、もちろん。で他の人の話とかも聞きたいし、うん、なのでレビュー会は楽しみだけど、自分の番になりにつれて多分緊張感がすごいと思います。
会場には皆さんいらっしゃったりするんですか、この会期中。
あ、そうです、当番さんがいて、うん、また自分の知り合いがいつ面するか分かりませんので、うんうん、そこら辺もちゃんとお迎えしていきたいと思いますので。
じゃあ順繰り順繰り当番で、
そうです、もうやって自分はちょっちょ回ってみたいです
じゃあ会場でよしこさんとかそれぞれ作家を見かけたら捕まえて、あれはこう思ったとか話してみてください。
そうですね
ということです。どうぞ皆さん足をお運びください。今日はですね、フラグメンツ5について、宮城よしこさん、玄華正明さん、湯浅かなめさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、キニヘデビタン、
ありがとうございました。
遅れそうで、
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし。
は？一人。
おひとし。
おひとし？
お一人様で。
はい。
お一人様でよろしかったでしょ
う。ラチがかんな。大将すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。